さてハニー文化情報局、今日も佐藤陽子がお届けしています。前半ではですね、野間さんおうち時間の代表の野間さんのお話いろいろと伺ってきました。さて後半はですね、今後の講座のご予定、またお知らせ情報がありましたらご紹介いただきたいと思います。まずまず野間さん、はい、直近といいますかね、はい、ある講座のご紹介お願いいたします。
はい、三田市の方の三田市男女共同参画プラザっていうところの主催で、はい、講座を開催させていただくんですけれども、はいはい、タイトルの方が、はい、誰にでも役立つ楽家事のすすめということで、
素敵、
はい、楽家事いいでしょう、楽家事、はい、楽家事のすすめ
で、この楽家事というのは野間さんが考えられたんですか？
はい、担当の方とこう相談しながら、いや、はい、いろいろ提案させていただきまして、
はい、はい、どういった、まずお日にち聞いておきましょうか。
はい、今月ですね、はい、7月31日金曜日、はいはい、10時30分から12時30分まで、はい、まちづくり共同センター6階の講座室の方で開催させていただきます。
まちづくり共同センターというと三田市の駅前ですね、三田駅前のキッピーの6階、はい、そうです、ということですね、はい、はい、ではでは、これはどういった具体的にどんな講座の内容なんでしょうか？
はい、この男女共同参画プラザ様からは実は何回かこうご依頼をいただきまして、はい、開催させていただいてるんですけれども、毎回ありがたいことにすごく好評をいただきまして、はい、たくさんの方に参加をしていただくんですが、はい、で今までだとこう整理収納っていうね、お片付けにフォーカスして、お片付けのことを中心にお話をさせていただくことが多かったんですけれども、はいはい、今回はお片付けのこともお話しするんですけれども、もう少し大きな括りでいうその楽家事というところに重点を置いて、はいはい、お話しさせていただこうかなというふうに思ってます。はい、片付けも結局はこう楽家事を楽にする一つのツールというかね、一つの考え方ですので。
なるほどね、はい、その具体的なことがあるわけですね。
そうですね、
どうしよう、いろいろと、どうしよう、はい、一つだけ秘密教えていただけませんか？
そうですね、まあ、先ほどご紹介した地産家事5か条なんかももちろんそうですし、はいはい、具体的な地産家事グッズみたいなものも、
はい、グッズあるんですか？
少し、うん、まあ、特別なものというよりは、はい、こういうものを使ったら少し家事が楽に回りますよとか、まあ、こういう収納の方法をこういう考え方でこういう収納の方法をされると日々の暮らしが少し楽に回るようになるんじゃないですかっていうようなことをね、はい、いくつかご紹介できたらなと思っています。
グッズといえば、はい、野間さんは何か開発されたんですよね、確か。
そうですね、
そうでしたよ、は
い、そうなんです。子どもにお片付けを伝える、まあ、お仕事をしているので、はいはい、子どもってなかなかこう喋って伝えるって難しかったりするので、
なるほど、ね、
大人と違ってね、大人はこうバーって喋ってこう伝えることができるんですけど、うん、子供にはなかなかお話だけでは伝わりにくいので、はい、何かこう遊びながら教えてあげられるツールがあるといいなっていうことで、
遊びながら伝えられるツール、
そうなんです、楽しく遊びながら伝えることができるツールということで、はい、日々暮らしの中のアイテムをパズルに仕立てまして、はい、そのパズルを企画して、はい、開発させていただきました。
なるほど、絵が描いてあるのをパズルにして、はい、それで、まあ、ゲーム感覚で、
そうですそうです、はい、
お片付けが分かっていく
よ。そうなんです、お片付けを疑似体験、うん、お片付けってなかなか机の上で再現できないんですけれども、
そうか、はい、
そうなんです、うん、ですけども、そのパズルを物に見立てて、はいはい、それをまあ探したりとか分けたりとか、
あ、探したり分けたり、
はい、で最後ぴったり入れたりっていうことで、
あ、気持ちいい、
そうなんです、まさにその言葉をね、子供たちから引き出したいんですよ、気持ちいいって言ってほしいので。
私、はい、子供に近い、違う、
いや、その感情がすごく大事なんですよね。
そうなんですか、
はい、物を片付けるってい う, こう物理的なことだけではなく、気持ちを育てるという意味で、
気持ちを育てるね、
はい、見る景色、子供が見る景色だったりとか、今みたいにぴったりハマったら気持ちがいいっていう、すっきりして気持ちがいいっていう、そういう感情が動くと、 行動につながりますので。
本当そうですね、はい、やらねばならないじゃなくて、やりたくなっちゃう、はい、
そうなんです、まさしくそれですね。
そうなんだ、はい、なんかあのそうですね、大人でもやっぱり共通してますけど、うん、その、はい、それをちゃんとしておけば、はい、もう男子でも早そう。
あのそうなんです、子供さんとか先ほど言ったそのあの男女共同三角ブラザーさんの講座では、あの前回はそのパズルを大人の方に実は使ってもらって、はい、講座をさせていただいて、もうワイワイ盛り上がって、はい、やらせていただきました。
なるでしょうね、はい、もうね、はい、そうですか、そういったこともされてるんですね、
はい、
はい、そしてこの楽活のすすめということで、こちら定員は何名なんですか。
はい、今回コロナの影響がありまして、はい、あの会場が半分の定員になって、はい、しまいますので、はい、一応12名の定員というふうにお聞きしております。
12名の定員で、はい、うん、申し込みはどのようにしたらいいんでしょうか。
はい、こちら の, あの男女共同三角プラザの方に直接お電話をしていただくこともできますし、 あ,、はい、あとホームページの方からあの検索していただいても、あの申し込みができるようになっております。
あ、そうなんですね、はい、なるほどなるほど、はい、締め切りとかありますか。
はい、一応7月24日の金曜日が、はい、締め切りとなっております。
うーん、7月24日の金曜日、あ、なるほど。じゃ あ, あの早い方がいいですか。もしも多ければ12名コスト、
あ、もう今回はやっぱりあのコロナのことがありますので、はい、定員を増やすっていうのはあの難しいかと思いますので、はい、先着12名ということに、はい、
先着
ごめんなさい、あれですね、抽選ですね、はい、あのそこで締め切って抽選で、うん、あの12名の方を、はい、選んでいただく、ね、ということですね、うん、はい、
じゃあ、ね、行ってみたいなと思う方なるべく早く、ね、お申し込みいただいて、
はい、
人数が多い場合は抽選になるということですね。わ、はい、かりました。あ、ところでこの講座の料金は、
はい、こちら無料となっております。
なんと、
はい、太っ腹さんたち、はい、あの無料で参加していただけますので、どうぞ気軽に、はい、お越しいただけたらと思います。
そうですか、ありがとうございます、はい、誰にでも役立つ楽カジノすすめ、7月31日金曜日朝10時30分から12時30分の2時間、キッピーモール6階まちづくり共同センター6階の講座室で行われるということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。まず一つ目がこれでした。
はい、
もう一つあるんですね。
はい、そうですね、こちらの方はですね、はい、地産家事コーディネーターを認定している協会があるんですけれども、そちらの方の主催になるんですけれども、
はい
はい、みんなの時短家事フェスタお疲れ様というあ、はい、お題がついてるんですけれども、まあ、何かと今年はね、特に前半いろいろ大変なあの年になってしまいましたので、
はい
はい、もう皆さんお疲れ様ということで、はい、みんなであの家事についていろいろお話をするフェスタを企画しております。こちらオンラインになっておりますので、
オンラインの講座なんですね、は
い、ということなので、もう全国どこからでも参加していただけますので。
なるほど、はい、すごい、お疲れサマーのサマーは夏のサマーにかけて、
そうなんです、お疲れサマーということで、
みんなの時短家事フェスタ、
はい、
すごいな。日にちが、
はい、こちらは7月の26日の日曜日ですね、
はいはい、
13時30分から、まあ、15時30分オンラインでの開催ということになります、
はい、オンラインということは定員は、
こちらはね、はい、一応100名となってますけれども、
はい、
はい、あの増えてもあの増席できる、増席対応させていただきますので、ぜひあのご興味がある方はどんどん申し込んでいただけたらなというふうに思います。
ほう、進んでますね、オンラインでこういうね、カジノフェスタも行われるということで、はい、こちらも参加費は
無料となっております。
なんと、大丈夫、
はい、
そうですか、ありがとうございます、そうですか、こちらの、まあ、スケジュールとすると、
はい、
1時30分からスタートして、オープニングで
これね、みんなで乾杯でスタートしようってことになってますので、
はい、
はい、もうオンラインなのでね、あの画面の前でちょっとこう、もう昼からビールでも構わないですから、何かこうね、冷たいキンキンに冷えた飲み物を用意していただいて、もうみんなつながってる、みんなで乾杯ということで、乾杯をしてからスタートしたいと思っております。
オンライン飲み会ならぬオンライン時短家事フェスタ、
はい、
それ乾杯をして、そしてスタートするわけですね、
はい、
どんな風にこれはするんですか。
はい、一部制になっておりまして、
はい
はい、第1部の方では、時短家事に関するみんなの家事シェアということをテーマに掲げまして、
はい、
パネルディスカッションを行おうと思っております。
ああ、そうか、画面にパネルがパッとこう出るわけですね。
いや、ね、参加される方、パネルディスカッションに参加される方がこう選んでいまして、その方と、画面上でディスカッションをして、
そうなんだ、
はい、他の方はそれをまあ聞いていただくということになりますね。
ああ、 はい、どういった方々が、
はい、もう今回ね、うん、そのパネラーの方がすごくいろんな方が参加してくださいまして、いろんな立場の方が参加してくださいまして、はい、NPO 法人をの代表の方もいらっしゃいますし、はあ、あと、面白いのがですね、はい、夫がですね、夫が主婦だから夫が家の中で、家事全般をされている方の奥様の方に参加していただくんです。
なるなんと、
はい、だから夫が主婦どうですかっていうかお話がお聞きできるかなということで、まあ、そういう方だったり、
いや興味深いな、どういうふうに思ってらっしゃるんだろう、
そうなんです、そこ聞きたいじゃないですか、そういう方をお呼びしたりとか、はい、あとはそうですね、若い男性の若いパパさんで、はい、今もう共働きで家事をこうね奥様とシェアしながら頑張ってるんですっていうような若いパパさん、はい、に来ていただいたりとか、あとは夫が定年退職をしてから、はい、それまで家事一切も手を出すことがなかった夫に、はい、家事をシェアするっていうことを少しずつ進めてるんですっていう方にも来ていただいて、
うわ、はい、もうちょっとお見受けすると全国各地ですよね。
そうなんです、もうオンラインならではですね、全国各地からいろんな立場の方をつないでお話をお聞きします。
素敵、はい、目が開けそう、そうなんですね、はい、これが第2部の時短家事コーディネーターが、あ、これはごめんなさい、第1部がパネルディスカッション、はい、ね、みんなの家の家事シェアということをしていただいて、はい、そして第2部が、
はい、第2部の方が、事前にこう、ね、申し込みの時に時短家事に関する、まあ、家事に関するお悩みをいただいてるんですけれども、はい、そこから時間の許す限りピックアップしまして、はい、時短家事コーディネーターがもうその場でズバリお悩みにお答えするというようなコーナーが第2部ということになっております。
そして締めくくりは、
はい、こちらも楽しいんですが、オンラインくじ引きということで
くじ引きがある。
そうなんです、このフェスタの中でやっぱり時短家事グッズみたいなのを少しご紹介するんですけれども、はい、それをぜひプレゼントしたいということで、はいはい、申し込みいただいた時に番号を振らせていただいて、それをその時こう生でこう、ね、番号をピックアップしてその方にお送りするというような企画が、はい、
ドキドキもあるし嬉しくもあるし、これはどうやって参加したらいいんでしょうか。
はい、こちらはインターネットの方から、はい、申し込みフォームがありますので、はい、そちらの方に記入していただいて、はい、送信していただくことになるんですけれども、はいはい、このみんなの時短家事フェスタっていうことで検索していただいても出てくると思いますし、
はいはい、検索するのはみんなの時短家事フェスタ、はい、これを入れるか、
もしくは、ワークライフインテグレーション協会という協会の名前を入れて検索していただいてもホームページが出てきても、そこを見たらすぐ分かるところに申し込みができるフォームになってますので、
なるほど、
はい、そちらからも
できます。お伝えしますね、
はい、
ワークライフインテグレーション協会、
はい、ちょっと長いですけどね、
はい、こちらにということで、
はい
はい、これはお顔出ししなくても
はい、参加できます。
できるんですね、
はい、
そうなんですね、
はい、だからもうお子さんと一緒に、
あ、本当だ、
はい、ご夫婦で一緒にもう本当に食べながら飲みながら耳だけ聞いていただいても全然構わないので、お気軽に参加いただけたらと思います。
時代だわ今、ね、そういう風になっていってるんですね、はい、ありがとうございます。今ね、野間さんに2つご紹介いただきました。最初にご紹介いただいたのが誰にでも役立つ楽家事のおすすめ、7月31日金曜日に行われる講座、そして今お話伺ったのがみんなの時短家事フェスタ、7月26日にオンラインで行われるというね、お話ありがとうございます、はい、そうなんですね。さあ、講座のお話伺ってきましたが、野間さんの好きな家事って何なんですか。
そうですね好きな家事はやっぱりお掃除、掃除機かけてる時が一番好きですかね。
掃除機かけてる時、
はい、今ねルンバとかそれこそこうね、はい、ほっといても掃除してくれるちゃんとそういう家電もあるんですけれども、私はまあ今こう自分で掃除機をかけるんですが、はい、結構頭が真っ白になる感じかな。
わお、
はい、かけながら、はい、それこそ仕事の段取りがこうくるくる回ったりとか、
あ、段取りが回ったりとか、
はい、そうなんです、何も考えずに手は動いてるんだけれども、うん、頭の中はなんかいろんなことを考えていて、意外とね仕事のアイディアとかがその掃除機をかけてる時にこうハラハラって降ってくることが多いなって思っていまして、
よく作家の方とかがお散歩してる時にネタがこうとかお話が降ってくるって言いますけど、
は
い
は
い、
私は掃除機なんです
さすが
なんです、掃除機が、
さすがですね、はい、そうなんですか。じゃあそのいろいろね 整理収納のお話いろいろされてらっしゃいますけれども、
はい、
整理収納の魅力というと、
そうですね、やっぱり心が整うことですかね。
心が整うか、はい、そうか、物も整っていきますけど、それも共に心が整う、へえ、確かに言えてますね。
そうですね、目の前のものを片付けているんだけれども、はい、そこにはやっぱりいろんな思いがそのものにはついてますので、それを片付けていくことでいろんな気持ちの整理がついていくということで、心の整理がつくというふうに思っております。
へー、そうなんですね。そしてこのお仕事をされているでいる上で、野間さんが心が震える瞬間とかありますか？
ありますね。やっぱりこう自分の思いが伝わった時とか、はい、私たちがこう伝えたことでその方の暮らしがすごく好転したよっていうご報告を受けた時とかは、もう本当にやっててよかったなっていうふうに思いますし、あ、もっと頑張ろうっていう気になりますし。
へえ、はい、そうなんですね。わあ、素敵ですね。ですね、じゃあ野間さんはなぜこのお仕事をしようと思われたんですか？
はい、いろいろね、いろんなタイミングが重なったっていうところもあるんですけれども、はい、ここのところやっぱりなんでその仕事をしてるんだろうって、やっぱこう原点に立ち返ることが何度もありまして、がむしゃらでやってる時は前しか向いてないんですけど、今回例えばコロナのようにちょっと足を止める機会っていうのがやっぱり あるので、そういう時はなんで仕事をしているんだろうってやっぱ自分にも問いかけることもありまして、でやっぱり思うのが、やっぱり一人で立てる人になってほしいな、自分も含めてね、
はい、
自分の力で暮らしていけれる、立っていけれる人である、でそのことで相手を助けることができるなっていうふうに思っていますので、まずは自分が自分の足でしっかり立つっていうことができて、初めて人に手を差し伸べることができる。でそれは家族でもやっぱり同じで、ちっちゃいうちは子供まだ何もできないので親がすごく手をかけてね育てていくんですけれども、はい、一人で立てるようになったらきちっとやっぱり自分で立って行きますよね、
はい、
でそれはもう家事とか片付けもそうですし、それ以外のこともそうですし、やっぱり自分のことは自分できちっとまずできるようになってほしい、はい、それから家事シェアというかね、家族で協力する、なんかそういうふうな家庭が増えていっていくと、なんか世の中ちょっと良くなっていくのかなって、私ができることはやっぱりその自分が得意な時短家事整理収納のことを伝えていくことかなっていうふうに思っています。
わあ、それがひいてはね、家庭も幸せになっていく、
はい、
周りも幸せになっていく、うん、大きく見ていったら世界が、
そうなんです、なんかそうなるといいなっていうね、その本当に小さなところですけれども、私ができるところはそこなので、そこをやっぱり活動していきたいなって、何回考えてもやっぱりそこかなっていうふうに、はい、落ち着くんですよね。
うわ、野間さん熱い
そう、もういつも熱苦しいっていう、
熱苦しいじゃない、ね、熱い思いを語ってくださるのが素敵、はい、すごい心が熱いんだ。そうなんですね、はい、いろんなお話を伺っている間にお時間が迫ってきたんですけれども、
はい、
最後にね、ゲストの皆さんに、あなたにとって何々とは何ですかというご質問をさせていただいておりますが、野間さんにとって何てお聞きしましょうかね。野間さんにとってはこのおうち時間でのお仕事とは何でしょうか？
はい、もうこれはね、なくてはならないものですね、はい、自分の暮らしを輝かせるためっていうこともありますし、はい、やっぱり自分を高めるものでもありますし、
はい、
やっぱり仕事があるからこそ他のこともしっかりやっていけれるなっていうふうに思っていますので、はい、もうね、しんどくってもう投げ出したいと思うことも多々あるんですけど、
はい、
それでもやっぱりなくてはならないものかなというふうに思っています。
なるほど、はい、いい言葉がありましたよね、2つ、何々と何々。
あ、はい、
はい、
自立とやっぱり共同の暮らしっていうことを掲げてまして、
はい、
自立っていうのがやっぱり先ほどお伝えした自分の足でしっかり立てる人になろうっていうことと、
はい、
共同はそ自分の足で立てるようになった上で相手に手を差し伸べれる、協力し合える関係っていうかね、そういうのを持っていけれたらいいなというふうに思っていまして、はい、自立と共同の暮らし作りっていうことを私の得意な時短家事と、整理収納でサポートするっていうことを、はい、掲げて頑張っております。
そうなんだ、共同というのは、はい、共に同じでは、まあ、それも意味が含まれてますけれども、はい、使われている字としては、
はい、
共同の共は、
共同の共は協力の共、
協力するの協力の共、
はい、 銅の方は人弁に動くの、は
い、働くという
字。そうです。
あ、
はい、これで共同ですね。
自立と共同、これをもう子どもさんの時から身につけていってい
ただきたいなというふうに思います、
ね、自立と共同ができる生活を、ね、していってほしいという願いがあるということで、はい、素敵なお話本当にたっぷりとありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、ぜひもっと沼さんのお話を伺いたいという方は、ご紹介しました講座2つね、はい、こちらに足を、ね、お運びいただきたいと思います。またブログの方にでも日にちとか場所お時間なども書いておきますのでね、そちらもご覧いただければと思います。
はい、
はい、第15回の今日ゲストにお迎えしましたのはおうち時間代表の野間和美さんでした。野間さん、今日本当にためになるお話たっぷりとありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ではお別れでですね、もう一曲野間さんのお好きな曲をお送りしてお別れしたいと思いますが、はい、何という曲を。
はい、松任谷由実さんのルージュの伝言をお願いします。はい、いいですね、
なぜこの曲を。
はい、松任谷由実さんの曲もやっぱり昔から大好きだったんですけれども、はいはい、初めて買ったレコードがユーミンの、はい、レコードでした。
素敵。
はい、で最近になってというかね、大人になってから子供ができてから、はい、ジブリ映画の魔女の宅急便の主題歌でこのルージュの伝言が使われてまして、はい、子供と共有できるユーミンの曲ということで、はい、よく一緒にこう口ずさんだりもしてましたので、すごく印象深い曲だなと思って。
あ、はい、じゃあ親子で共有できるユーミンの曲。
そうです
ということで、はい、そうですか、明るいで楽しい曲ですよね。
はい、
はい、では最後に野間さんから曲紹介をしていただいてお別れとなります。どうぞ、はい、
松任谷由実さんでルージュの伝言。